新感覚ボードゲームバラエティーボドバラ。ゲームマーケット2014大阪に来ていただいた皆様、本当にありがとうございました。おかげさまで明日からもご飯が食べられます。
MC ヤンです。
今年もこの季節がやってきました。ボードゲーム界の花粉、 MC おはしです。
そして
ゲストを紹介します。いつばきさんがやって来てくれました。
はい、何回目でしょう。いつばきです。よろしくお願いします。
いつばきさんといえば、まあ、ワードゲームの達人、
カンコレの身の親でも
カンコレの身の親ですね。お疲れ様です。
お疲れ様です。
ゲームマーケット行ってきまして、まあ、3人とも今回大阪行きましたけど、
はい、
まあ、何から話しましょうかね。
何から話しましょうか。
前日ゲーム会。
前日ゲーム会からいきますか。
はいはいはい、はい、
前日ゲーム会
欠席した人が一人いましたよね。
そうですね、僕はちょっと残念ながら行けなかったんですけども、なんかねツイッターでみんな面白そうに盛り上がってるのを横目で見てましたけど、
まあでも本当関西の方々に優しくしてもらってすごい良かったです。本当いつも嫌われてんのかなと思います。実際嫌われてる可能性もありますけど
, 笑顔で
だいぶ本当なんか聞いてますとか、あのツイッターやってないけどボドバラ聞いてますみたいな、ベストフレンドやりたかったんですみたいな、交わしてもらえ、明日交わしてもらいますとか、
お、
まあ、その場でベストフレンドをちょっぴっとやったりとか、
うん、やってましたね。
まあカンコレもねすごいやってもらったりして、まあ、僕もあといろんなゲームをやって、ゴイタを初めてそこでやって、
お、
これは面白いということで、あのゴイタ、なんつうの、ゴイタ協会じゃないですけど、なんかゴイタ
支部、大阪支部、
大阪支部、まあなんかね、買わしてもらいましたよ、ゴイタ、あの木のやつを買いました。
あ、などっか宮崎でしたっけ？
宮崎？
なんで
違うでしょ？石川じゃない？
石川県の能登、奥の、
あ、そう、能登だ、能登ですね。
奥の都、
宮崎ってどこ？能登
伝統ゲーム、
そう
伝統ゲームというゴイタね。
まあでもあれ本当面白かった。
牛津だっけな。
まあいつかそのうち紹介したいと思いますよ、ゴイタは。
ゴイタ大喜利も。
ゴイタ大喜利いいですね。まあで前日ゲーム会なんかあります？いつばきさん、前日ゲーム会印象的だった出来事とか。
印象的だったのはやっぱり、
でも大阪ゲームマーケット自体行くのは初めてなんですよね。
初めて
お客さんとしても出品する側としても初めて、
はいはいはいはい、はい、
関西の方とこう触れ合ってどうでしたか？
いきなり確かね、バファローズ見せてくださいみたいな。
あ、そうですね、いつばきさんのまあ代表作モンジローっていうのがあって、そこから派生すると三国次郎もあるし、うん、助数次郎、姫次郎、殿次郎、まあ、なもう何次郎でもいっぱいありますけどそこの新作というか、まあ、関西限定じゃないけど、
そう大阪っていうことで
バファローズ。もうタイトルだけ聞いた時になんかこの数学的なゲームなのかと思って最初
バッファーを取るみたいな、
ああ、ね、なんかすげえゲーム性高そうだと思ったら、あ、モンジローシリーズなんだみたいな。
そうバファローズ。で、多分画像を見てない人がバファローズってオリックスもあるので、まあバファローズだろうなと思いつつ、どのバファローズだろうっていうのがあったみたいなんだけど、はいはいはい、色が真っ赤っかに仕上げたので、はいはい、見た瞬間にあ、近鉄だっていう、
まあ、これ分かんない人もいるのかな、バファローズ、まあ、今はなき野球の球団、
う
ん、
そうそうそう、
関西地方を代表する、まあ、関西の人に言わせると阪神かバファローズか、うん、当時はみたいな、
う
ん、
そうそう、
で使った野球
言われたのが、本当ならあの需要から考えるとトラジロの方が良さそうじゃないですか、まあ、阪神タイガースのファンの数からとかからして、でも言われたのが、こっちの人はあんまりその意識ないのかもないんですけど、こっち関東の方、阪神は兵庫県の球団ですからって言われて、
本当なんですかそれ？
バファローズは大阪？
それ本当なんですか？よく分かんないです。
だって甲子園は兵庫県じゃないですか。
あ、そうなんだ、うん、知らなかった、
ね、
全然知らなかった。
関西だから大阪と思って、大阪の球団と我々は思ってるやつが大阪、
全然知らなかった。
でそこで、ああ地元の人は阪神は兵庫県の球団なんだっていう意識があるんだと思って、
おお、
それちょっと意外でしたね。
なるほど。
阪神は、だから大阪だからバファローズでよかった。
阪神は大阪じゃないんだ、兵庫県なんだ。
でしょ。
何にも知らなかった。
甲子園ですから。
甲子園ってそうなんだ。
うん、だから 何回やってくれとかもちょい言われましたよ。
いや、まあ、
辻井寺
そうですよね。確かでも12個セットであなたの紋次郎を作りますプロジェクトが始まって
る、
ね、
ああはいはいはい、はい、
そうですね。あれもうねそれを先駆けて三国志郎やっていただいたみたいなもんですよね。
三国志郎、はいはいはい、三国はでもまあいっぱい作ったんですか。そんな作ってないですか。やっぱちょっとだけ
数十個作りました、ね、
数十個なんだ。じゃあ持ってる人は超貴重ですね、うん。まあその紋次郎プロジェクトあのパンフレット僕は見ましたけど、うんうん、まあ、同窓会次郎とかでしたっけ。なんかありましたね。あなたの小学校の時のあれ書いてますね。
友次郎、
友次郎か。クラス全員の名前を収録した友次郎本当にそいつだけしか遊べないっていう、ね。
いやだからあの卒業記念に、
そうですよ、ね、
一番いいのは卒業記念に入れて、でもらった時には全然ピンときてないんだけど、小学校だと二十歳ぐらいになって同窓会やろうぜみたいなのあった時に、うん、おこの感じのやついたよな、誰だっけ
こいつ好きだったな、
こいつ、そうそうそう、この女の子
こいつにもう一度会いたいなとか出てくるんですよね。
そう、そういうのになるとすごいいいなと思って、
それで思い出してもらえないやつがすごい寂しいこんなやついたっけ
そうそうそう、
まあでも本当
で大変なのがあの 24個には実はあんまこだわってないので、今だと20人学級とかいるじゃないですか、で全然あの24個だと余りすぎて入れる人がいないみたいになる場合もあるので、別にあの今24個セットですけど、12個バージョンとかそういうのも臨機応変に対応はできるかなと思って、
なるほど、
まあ、あとは適当にあの担任の先生とか、先生とか校長先生の名前とかも分かんないけど
知らない、ま、
先生とプラス何とかでこうとにかく6の倍数にはしていただく、
なるほど
そもそも友次郎すらちゃんと思い出せないのがほぼ多数っていう
このこれいいですね、結婚式の引き出物に親戚一同楼
そうそうそうそう、いや
でもこの語呂の悪さ
そう
これはかなり需要あるんじゃないですか、これから結婚式を迎えるボードゲーマーたち
が、ね、呼んだ人に、そう
ちょっと嬉しいですね、
友達とか、そうそうそうそう、
こんなんもらえたら、うん、それでね、おじさんの名前が入ってないっつって大変な事件になるって
、うん、あとやっ
ぱ、めんどくさい
から、ね、思いついた最初の頃思ったのは、あの紋次郎はあのちっちゃい子供とかとやることあるじゃないですか、
はい、
5歳6歳小学校低学年とかで、5歳6歳ぐらいの子に最初じゃあ6個好きなの取ってって言った時に、うん、女の子で時々ね、あのなんか探してる子がいるんですよ。
へ
え、僕らは6個取ったらはいはいって言って6個普通に取るじゃないですか。でその探してる子何探してるのかなと思うと、自分の名前のひらがなが入ってるのを探すんですよ。
なるほど、ね、
そのパターンの子がね結構じゃないですけどまあまあいるんですよ。
確かに子供
自由に取ってっていうと
名前
でそれで、はい、あ自分の名前見つかると嬉しいんだなみたいなのあって、で友次郎とかだと自分の名前が入るじゃないですか、
はい、
なんかバファローズには自分の名前入らないけど、漫画家次郎には入らないけど、
あ、
自分の名前が入ってて見つかるのって楽しいんだなっていう、
子供には楽しいでしょ
う、ね、そうそうそうそう、
でもこのプロジェクトが始まったってことはもうね、この僕今パンフレット持ってますけど、このパンフレット自体どっかネットで見れるもんなんですか。
別にああ今まだ上げてないですね。ツイッターでは画像として上げましたけど、
ああなるほど、
また再掲してもいいですけど、
ボドバラからもこれ上げておきましょう。
そうですね、
作れますよっつって、
うん、まあ、上2つぐらいは、ま、マジでそれが一番やりたい。友次郎と
園
次郎、幼稚園の入園の時の園次郎やりたいのは、入園した時にはまだひらがなとか読めないかもしれないんだけど、やってるうちに読めてきて、あ自分のあれが漢字とひらがなの子もいるけど、こう自分の名前が見つかるみたいな、
これも完全にターゲットにしてんの、これもう保育園とかそういう単位ですよね。
そうそう、園次郎はね
そこは結構でかいプロジェクトですよね
そうそうそうそう、だからそ うまくいけば、
なるほど
素晴らしい。
だからいいのは友次郎をやると、そのクラス 1クラス分の需要があるじゃないですか、
うんうんうん、
40人学期だったら40個はけるじゃないですか。
なるほど、
はける
はける
って言い方します
ちょっと完全ちょっといやらしい言い方
いやでも40個作るの大変だけど、
まあ、
40セットね、40セットってもう1000個ぐらいになりますからね。
確かに
キューブの数でいうと、
なるほどね、
40×24 って、
そうですね、その半端ない作業ですからね。
もう子供の顔がそれぞれ諭吉に見えるっていう。
いやいやいやいや、そうじゃないですね。そうですね。
まあまあまあまあ、でもこれはでも結構すごいいいですね、これ誰も使ってほしいな、これ、
うん、実際なんかもう
来てます、
来てはないけど、あのなんだっけ、あのバファローズをすごい気に入って買っていただいた大阪の人が、
はい、
あの実はもっとカープのファンだっていうので、
お
うカープローを作ろうとしてるみたいな、
カープロー、カープジローか、好きなものは全然い
い、そう自分の趣味のものであれば
盛り上がりますからね、仲間同士であれば、う
ん、あと意外に文学系がいけるんじゃないかなと思ってて、ある好きな太宰治の、
はいはいはい、
にありがちなフレーズが入ってるとか、
はあ、
そういうなんか自分の好きなジャンルの好きな、なんかそう漫画とかでも、う
ん、何ぼでもできますね、確かに、
うん、北斗のケンシロウ気に入ってんですけど、ね、
そう、そんな、
あの技の名前と、
はいはいはい、あ、技の名前
が、技の名前、北斗、なんとか、なんとか剣とか
っていうと、あとか、たとかがいっぱい入ってる、
そう、あは一つ、
あ
は一つ、たが23個
なるほど、いやでもこれバファローズで成功したってことはこれからいろいろ成功は見えますね。まあ、いやそうね、であとは前日スベロをやりました、前日ゲーム会で
やったって言ってましたね、
前日ゲーム会でもやったし、その日の夜中僕初めて DDT という場所に行かせてもらったんですけど、大阪のなんかボードゲームショップのプレイスペースみたいな、
おお DDT、
DDT っていうところがあって、うん、マンションの9階にあったんですけど、そこでやったりとかして、でまあ なんつったの、普通に参加したんですけど、
うん、
なんか俺が回答するたびに関東の笑いだっていうね、
これが関東もんか
っつって関東かみたいな思うんです、すげえやりづらかったっ
これが関東で面白い追われてるポッドキャストかっつって、
いやでもなんだろうな、
全然文化違いますよね、お笑いの文化ね、商店の文化と吉本の、
いやでもやっぱでも関西の人もいっぱいいるなって分かりましたよ、やっぱ当たり前ですけど、その本当に大喜利うまいなっていう人と、
ほうほう、
関西っぽくておもろいけどちゃんと滑る人とか、
はいはいはい、
いろいろいたけど、でも何やっても関東だな関東だなって言われますよ、ね、はぁみたいな、はぁみたいなところが入るからすげえ辛かったでもまあ2日間いたのでいろいろね分かりました、もう関西人の扱い方みたいなの、
ほう、
関西人マニュアルできましたよ、
ね、マジですか、
はい、友達の中でも話したみたいですけど、あ確かにそれはそうだねって言われました、関西人マニュアルとしては、
うん、
あの関西の人に喋らしちゃダメっていう
指導権持ってかれるから、
指導権持ってかれるとダメなんですよ絶対、あの、まあ、やあの打ち上げの時もいたと思うから分かる
はいはい、はい、
俺結構が先手取ってたんでしょ頑張って、
なるほど確かに、
逆にあの関西のやつをいじめていかないといじめるぐらいの感じでいかないと、
うん、
もう会話が成立しないっつうあのうるせえみたいな、
結構極端な人はまあそうかもしれないですね、
あそうそうそう、その人を見てね、うん、でも関西の人はあの愛嬌を込めて口悪いみたいな人もいるから、
特
にその人マニュアル、そういう人マニュアルです、
なるほどなるほど、
なんか主導権取らしちゃダメっていう、こっちからガンガン攻めていかないともう負けるみたいな大喜利やっててもそう思いましたね
なるほど、攻めの姿勢の、
そうそうそうそうそう、だってです、ね、自分でボケて自分で滑ったり突っ込んだりみたいなの全部こう完結してくるからさ、走らせるともう手に負えないみたいな
入る隙間がない、
入る隙間ないみたいな、
漢字大喜利はどうでした、
漢字、
漢字大喜利、漢コレです
か、あ、漢コレ、それちゃんと話しますよ、それは
後で撮ってみましょう、
いや、まあでも漢コレは、まあ、ゲームマーケット当日ね、まあ、少数ですが一応持ち込んで、
はいはい、
全部売れましたからね、
おかげさまで、
はい、
1時間で完売とな
りました、1時間で完売ってすごい、
ヤンさんね
びっくりしました、
行く前ね半分持って帰るもう覚悟できてます
そうですね
25個は持って帰れます、
そうく
っそ重いトランクに入ります
いや重いんですよ、
50個は持って帰れないですけど、
うん、まあ、値段にして2800円で売ってたんだっけ、
そうです、
まあ、ちょっと高いかなっていう意見もあったけど、うん、まあでも内容とか手間とかカードがね40枚プラス120枚計160枚なんで、
62枚予備2枚、
そうか予備2枚もあるそれを含めると全然買う人はやっぱこれは最初は高いと思ったけど、やっぱその実物を見て、
うん、
プレイも見て全然安いと思いましたっつって買ってって、
バンバン売れました、ほんと
1セット 600g ぐらいありますからね、
そう 600g ぐらいあります、ほん
と
に
これ多分ボードゲームのコンポーネントが唯一狂気になる
ヤンさんが16個持ってって10キロ超えたっていう、16個入りで送ったんだっけ、
そうそう16個入りで送って
10キロ大変なんだよね、
まあそう大変でした、僕20キロ担いでいきましたからね、
いや でも売れてよかったね本当に。でも1時間だもんね。
びっくりしました。
いやあれはびっくり。売り切れるだろうなとは思ってましたけど、
まあ50くらいいけるだろうなと思ってたけど、まあでも本来は1
時間はびっくり。
やっぱ売り切れちゃ負けっていうね。
まあそうですよね、
言葉もあるんでね、うん、まあもっと本当は持ってきたかったんですよ、ね、やっぱあれし、やっぱ後半昼過ぎね、
うん、
お客さんがやってきて、一応観光で私有ブースで置いてあったんで私有はできるんですよ、
うん、
ちょっとこのネーミングも気になるし、こうカードの漢字が並んでるのもなんか面白そうみたいな、やっぱとっつきやすいのかな、うん、でやってみたらすごい面白い面白いっていう人がいて、これもう売ってないんですかみたいな人が多かったから、そういう人たちね、手にはその場で手に渡ったらよかったんだけど、うん、まあそれは見えたんで、まあ春東京で、
まあそうですね、何らかの形で、
まあまあなんとか形にはして、またねこれ全部逸脇、うん、さんの手作りだったんで、よう作りましたみたいな話なんですけど、ね、だって1個作るだけで160枚のカード必要でね、
うん、確かに
貼って切って10個作ったら1600枚とかですよ。
そうもう5キロぐらい痩せたんだ。
いやいやいやいや、
もう実際結構時間かかりますよね。
かかりますね。
であ
とあれ最初に貼るところから始まるので、それがね、そう結構大変なんですよ。
そうそう、100個目とか、まあ、100個作ってないですけど、もし100個作ったら100個目とか相当ひし形になってるんじゃないですか。いやそうなりますよ、
平行四辺形になって
るんですよ。
台形のカードになってる
とか、台形とかもう適当になってきてありますよこれ。そんだけ作ってたらだってベストフレンドでももうだいぶ余裕になりますからね、自分であのカードセット作ってると、
はいはい、
当日聞いてたけどやっぱ説明書全然抜けてるパターンとかあったから、今回ネゴさんがいたから説明書というか、その箱を開けてサインするから、箱を開けた時に、あ、説明書が入ってないみたいなのが分かった時にさっとバレないように差し込んでみたいなのもあったけど、いやー
これは、ね、これ大丈夫ですか、
カンコラ大
ルール説明書
大丈夫です。
あれは全部入ってます。
ちゃんとあれカンコラちゃんと外初めから外で見えてますからね、説明書。
あ、そうなんだ。
だから、
あ、そっか、
入れ忘れることは 100% ないです。
いやーでもね、良かったね、売れて。いやどうやってか、本当どうやってこのカンコラを察知してきたのか。
アンケートをちょっと取りたいですよね。皆さんどうやって知って、どういう風に買ったんですかっていうの。
僕は PV の影響も大きいと思うんですけどね。
まあ、かっこいい。
大橋さんがなんか自分は何もやってないみたいな、なんかちょっとあの、
いや、あんまやってないですよ、
謙虚な姿勢を珍しく見せてましたけど
珍しい。
いやいやいやいや、あの PV は PV はやっぱりインパクトあるでしょ。
うで、
ね、あれはもう5割増しぐらい面白い。
5割増し、そんなに言ってくれるんだったらありがたいですけど、
ね、5割増し、10割増しぐらい面白く、
でも再生回数100ちょいですけど
いやでもかっこよかったですからね、あの本当に。
いやあれかっこいい
っす。あれは本当作成秘話がありますよね、あれにも。
PV の
PV の、
あ、PV の、な、 PV の
裏話じゃないですか。2人で一緒にこうかなとか言って、え、ちょっと撮ったじゃないですか。
いろいろ撮ったね。
そう、
あ、色々そうなんだ。構成考えて、
あのこうカンコレ箱を持ってカメラにガーンってやるのとかもあったんですよ。
いろいろ撮ったんですよ、
ね、その結果一切使われずっていう
使われず、なんか自動でなんかこう回ってましたね。
そうそう、あ、まあ、ターンテーブルとか使って、いやでも、いや、あれはでもヤンが悪いやろPV いろいろ本当撮ったんですよ、素材でも。ヤンが本当私服で来るから
ああ、
俺はちゃんとスーツでやってるんですよ、ね、
もっとバッチリ決めていけば、
こんなメガネでこんな寝るシャツのやつがカンコレっつって全然決まんないのよ、当たり前だけど
羽織袴で来ない
と。そうそう、なんかせめてなんかそういうね、なんかこう、
確かにね、
俺ら やってますねみたいな格好で来てくんないと。
でもちょっと午後からボードゲーム会だったんで、
あ、まあね、
ちょっともうそんな
でも次の東京春ではやっぱカンコレ、まあ、バーンってやりたいじゃないですか。
バーンってやりたいですね。
やっぱ大阪も人数増えたとは言ってもやっぱね、東京も多いですから、
うん、
もしかしたらさらに、前回5000とかぐらいだっけ。
そうです、5000ぐらい、うん、
もしかしたらもっと増えるかもしれないからね。
会場だって 1.5 倍と
か。また増えてるんですか、春
っていう噂じゃない。
あ、そ
っ
か、
え、同じ場所じゃないですか。
同じ場所だけど、部屋増やすのか分かんないけど、
ブースの取り方を増やしてるのか。まあでももしかしたら増えてるかもしれないですね、
うん、
そうなったらもう7000とかね来たら
半端ないですね。
半端ないし、そんだけもう告知のしようもないじゃんね。そんな、
確かにね、
企業ブースならまだしも、一般ブースなんかも宣伝したところでみんな宣伝してるから、もうそうなったらね、もうヤンが袴着るしかないじゃん。
羽織袴で
なんか市内を腰に刺して、ね、
特別セットやる1時間1万円つ
ってどういうこと
まあね、兄貴が買っててくれるんじゃないですか。 あ男的な兄貴たちがこれね、まあ、面白いですよ、カンコレ。
カンコレ僕後で知ったんですけど、その同じタイトルのなんか怪しいフレーズが、
あ、まあでもツイッターとかで探すといっぱい引っかかりますね。うん、
それで初めて、
まあ、確かに考えてることが一緒なんだなみたいな、
まあ、内容は全然違いますけど
男どもね、そんなカンコレをだからねいっぱい売りたいですね。面白い、やってほしい。まず
そうっすね、うん、ぜひね、
もう中学生高校生あたりにやってほしいね。
いや、いくらでも出てくるでしょうね、うん、オタクでもヤンキーでも、
まあ、中学生とかって漢字覚えたてでも使いたくてしょうがない年頃ですからね。
そう、うん、暇見ては漢字いじってますから
本当に本当に猿のように、そう、猿のように漢字いじってますから、
漢字いじってます
もう日本語勉強中の留学生マジリではやったんですけ ど、それは良かったですね。あの逆にね、あのぼーっとした日本人の大学生よりよほど
ちゃんとできた回答、
そうそうそうそう、ベトナムの女の子だったんですけど、そうそうそうそう、
カンコレちょっとここでやってみますよ、少しだけ、ほんの少しだけ、あ、これとこれでこんなんみたいな、まあ、ちょっと今もう適当に回答の感じだけね、
雰囲気だけ
も雰囲気だけ、うん、辺のカードを、まず最初に手持ちカードがね、手持ちブッシュカードを、まあ、本来5枚持つところですが、だから5枚持っちゃいましょう、
5枚持っちゃう、
適当にね、
1、2、3、4、5、
はい、適当に
1、2、3、4、5、
はい、色のね文字きましたよ、
はい、なるほどね。
でブッシュカード 3人だから3枚
落としますか。
本当は4人からって書いてあるんですけど、
まあ、今もう勝手に今変カードが、あ、来ちゃいましたね
この辺にしておきますか。
あ、はい、亀、はい、男、衣編と今はね場に出ましたよ。それぞれの手持ちカードが、
まあ男か、
じゃあこれ亀かな
じゃあ衣編、残りの衣編、
ね、亀ありすぎて困りますね、亀編。
これあでもな、これ綺麗にいきたいな、
綺麗にね、うん、下ネタと思わせて綺麗にまとめて、
おお、それ無理っす下ネタ、下ネタも全然その私有宅ですごい盛り上がってたんですよ、
ね、例えば、
ね、それ言ったら僕が次カード出せなくなりますまあでも本当、まあ、時事ネタとかもありましたね。耳とああなんとかでみたいな、最近騒がしてるね、あの
サムラゴーチ、
サムラ、
あーサムラ、あー、耳ネタ、
はい、あー、ありますね。
誰からいきますか、これは。誰からでもいけるので、じゃあ亀からいきますか。
亀からいきます。私大橋が亀というね変、うん、亀変なんて感じがあるかどうか知らないですけど、
亀変と言わないんですけど、あの緩和辞典、
あ、ありますか、
亀っていうのは、う
ん、これね、いっぱいいけるんですよ、これどれだけケース
を持ってし、
亀強いんですよ。やってるとだんだん強いカード出てくるんですので、
亀とか女とかね、男とかやっぱり強いですよ。
じゃあこれかな、
はい、
亀編に痛いで朝
あのなるほどね、
深くは言いません、
ね、なるほどなるほど、
深くは言いません、
ね、なるほどね。
じゃあ何でしたっけ、
男ですね、僕。
あ、男か。
男もね、ほんと何でもいけるんですよ、ね、
男も強いカードですよ、
男何でもいけるんですよ。そうっすね、
男編に
どうしようかな
これ同じこと、
まあ、そう
そう、かぶせますか、
かぶせちゃいます、
かぶせますか、ちょっとね、あえてそこも一個
かぶせない、
どうしよう
か、朝なんて思ったんですよね
そうですね、男編に朝とかもあるんですけど、まあ、完全に同じになっちゃうんで、これないね、朝はなくて、なるほどね。じゃあ男編に抜くで拳銃
おいいじゃないですか、うん、男といえば、
まあ男といったらね、拳銃
持ってます、抜くものっつったら拳銃しかないです
そうっす、男が抜くっつったら
拳銃しかない
です、いろんな意味で拳銃しかないです
正解ですか
ブルーハーツみたいだね、どうぞ綺麗にまとめますよ、
はい、
衣編に美しいで十二人へ、
おお、綺麗だ
ね、さすが、
確かに綺麗
になりましたね、まあ、こういう感じでね、うん、亀編いっぱいあったんだけど、亀に 平らで女の子みたいな、もうめちゃくちゃです。亀に飽きるで、
あ、
賢者、いや違うな、賢者モードみたいな、
男に宝で拳銃。
何でもねえに来ます
よ、ね、何でもできます
よ。こうこう、あ、脱ぐも持ってた
ん
です。衣辺に脱ぐで、これはもうストリップです
ね。みたいなね。
何本でも作れます。
何本でも作れます。まあ本当でもこれカードの組み合わせがまずすごいですから。
うん、
やっぱ120×40。
武士はもうありきたりですけど、
うん、
こっちのその作りの方を何をこう120チョイスするかっていう。
そう
なんです。ここが実は一番。ルールとか全然全然ね、新しさも何も、
うん、
普通にもう。なんですけど、この120のチョイスこそが
肝。
い
やすごいね、これね、120出しただけだろって思われるのもあれだから言うけどさ、相当選びましたもん、
ね、そうですね、
そうそうそう、
あれはいる、これはいらないっつってね。
実際今回買われた方は検証できるんですけど、PV あるじゃないですか、
はい、
PV 見たら意外にね、製品版のとにはない感じが、ない感じが結構出てきますから、
しょうがないですけどね。
だからどれだけその後そのブラッシュアップして、それじゃない使いやすい感じに入れ替わっていったかっていう、
そう、
PV には、ああそういえば昔はまだこの感じ入れてたなっていう、
まあ、抜いた理由っていうのはやっぱ使いづらい、
やっぱりそれ以上に使いやすい、うん、いい感じがこうだんだん出てきたっていう。でここに今たまたま昔もう入ってない感じ、
うん、
なんか迷うとかね、意外にね、侵入、
はいはい、
侵入の感じがね結構あるんですけど、意外に使えなかったっていう、迷う、
送る、
違うとか使えそうじゃないですか、
うん、
でもなんかね、意外に使いづらいかなっていう、逃げる
とかも使えそうですよね。
そうそう、で今
戦うも抜いたんですね。
戦うも抜きましたね。うん、
まあテストプレイ大変ですよね、これこんなカードあると。でもよくやったよ、
裏とかね、抜いたカード、あと愛もね、最初ちょっといい感じでいけるかなと思ったけど、うん、意外になんかこう限定されすぎるかなっていう、
ね、一文字でもすでに意味が割とかっちりしちゃってるんですよね。
愛は抜いたんだけど、好むは入れてるんですよ。
なるほど、
うん、好むの方が愛より全然使いやすい、うん、
なるほどなるほど、
そういう、そう、あと反対語になってるパターンで両方入ってるのもあるんですけど、
うん、
大きい小さいは多分今も残ってると思いますけど、
うん、
拾う捨てるは拾うを捨てたのかな、
わかりづらい、
まあ、なしにしたと、
そっち、うん、確かそう、拾う、日常的に拾うのより捨てる方が日常的でしょ。
そうですね、確かに。
だからそういうのだから、売り買いも両方最初の頃は対義語って大体なんか思いついたらその対義語もなんか入れられるなと思ってとりあえず入れるじゃないですか、
うん、
でもよく考えてみたらこっちの方だけすごい使いやすいみたいな、
うん、
ね、売ると買うもあるんですけど、
うん、
日常的に普通の人は商売してない限り売るよりは買う方が多いじゃないですか。
なるほど、
だ買うは多分残ってるけど売るはなくした。今ちょっとアルコール入ってるんで、
はい、
もうちょっと記憶が曖昧になってるんですけど、
さすがにね120個もあったらそれ
は、そう
そうそう
そうなります。
でこれやってた頃ってね、電車乗るとね、
うん、
中吊りの広告とかあるじゃないですか、あれ見ると文章読まないで漢字だけ見てるんですよね。あ、この漢字入れられるとかさ、
使いやすいみたいな、
そう文章読んでるともう漢字が気になってこれ入れ忘れてるとか、
うん、
そういうので中吊りからこうっつうので、これまだ入れられるとか思いついたのとか、
漢字のこと考えすぎてあれですもんね、一時期ツイッターが漢文みたいになってましたよね。
実はね、120個目最後に思いついて入れたのが、ああこれ入れ忘れたっていう、入れ忘れたっていうので、
うん、
最後遊ぶを入れたんですよ。
おお、
ああ遊ぶ入れとかなきゃ
っていう。確かにね、大事ですよね、
うん、遊ぶ結構使いやすい、
うん、
女でも男でもいいし、
亀でもいいし、
普通にさんずいでもいいし、
うんうん、
木で遊んだりとか、う 奇変に遊ぶでなんかあるじゃないですか、ターザンとか、
うん、
なんかそういうなんとかごっことか、うん、
ぜひやってほしいねこれ。そう
そう、あのね、
やってほしい
な。あれなんですよ、ツイッターでやっぱ検索してると結構っていうか、その自分でこんな感じ作りましたみたいなのもちょこっとあって、ああいうのをもっともっと見たいですね。みんながどういう感じを作ってるのかっていうの、
うん、でもそれ買った人しかできない。
まあそうなんですよ、だから50人
まだ横の中で50人しかできないですよ。
でこっからね、
そう、50人は持ってるだけで最大10人で遊べますから。
そう、
確かに確かに。
ってことはまあ500ユーザーぐらいはツイッターアカウント的に
そうですね、
いけるかもしれない、ゲーム界に持っていけばね、
うん、ぜひね、この感情面白いだろうっていうのをぜひね
見たいです
ね、見たいです、ね、皆さんの
選手権やるか、
皆さんの感じ力を、確かに選手権やってもいいっすよね。
うん、それはでもなんかキャンペーンとしてやればいいだろ
う。まああれですね、今度の東京のゲームマーケット終わって、うん、カンコレが行き届いたらちょっとやりたいですね。
そこで優勝者にはもう一個カンコレをもう一個送る。
カンコレコレクションやりたいですね。
カンコレコレクションですか、いいですね。
要するにカンコレでできたその
漢字選手権、
漢字を
本にするとか、
そうそうそう、カンコレコレクション、
いいっすね、カンコレコレクション、
何編に何で何みたいな、
まあ、写真撮って送られてくるわけですもんね。
そうそう、サラリーマン川柳的ない
いですね、できますね。時事ネタを入れられるし、
そうそうそうそう、今年のベスト10みたいな、
確かに今年の漢字、
うん、
今年のカンコレいけます、
いけますね。
いやー、これ面白いゲームなんですよね。いつばきさんってでもゲームどれぐらい作ってるんですか、数えてます、自分で今までこう世に生み出してきたゲームの数とか。
いやー、だからあのモンジのシリーズを入れるとものすごいことになるから
入れたとしてもですよ、入れたとして
まあでも数十ですよ。
数十ですか、まだ。ああそうか、
分かんない、あのモンジのシリーズ入れると100は当然超えますけど、
い
あの
いやこれか、
確実に
考えたら、マタドールもすげえ面白かったんで、これが、
あ、マタドールね、
マタドール僕で面白かった、まあ、マタドールをモチーフにしたゲームがあるんですけど、これでも 10個ちょいしか作ってないですから
そうそうそうそう、とりあえずカンコレとかね、他のものいろいろ作るのが忙しくて、
これでも面白いんで、ちょっと
それいつか完全手作りなので、
ちゃんといつかの距離でこう紹介したいですよね、
う
ん、
そうですね、
掛け算するゲーム、
掛け算するゲーム、マタドール、マタドール大喜利も
大喜利ね、今どれぐらい喋った
結構喋ってますね、まあ、30分ぐらい
か。なんかいつばきさん大喜利とかあります、お題とか。
お題はあんま考えてきてないですけど、
今作っちゃってるんですよ。
え、さっき言ったのは、まあ、ゲームマーケットネタですけど、
はい、
ゲームマーケット、え、なんだっけ
酔っ払ってます
ゲームマーケットで驚きのなんとか
どうしよっかな、
ゲームマーケットで驚きの出来事、何があったみたいな、そういうやつ、
そうやつできる、これ
ゲームマーケットで驚きの出来事、何があったまあいいっすよ、いいっす、僕ちょっとできますか。
あ、じゃあ言ってください。ゲームマーケットで驚きの出来事、何があった。
ベストフレンドマグカップが3つも売れた
なんかリアル報告
実はです、
確かにね、ベストフレンドマグカップ作ったんですよね、
はいはいはい、
で3つ売れたんですよ、10個しか作ってないんですけど、2000円、1個2000円です。
2000円、
どっちの2000円ですか、
安いって
高いです。いやでも原価高いんですよ、やっぱ。
え、10個しか作んなかったの。
まあまあ、
なんか10個しか作らなかったらそれは単価高くない
で。でもなんかそこを作れるところ、もっと知らないなかったんですけど、作るところで見たら10個作っても100個作ってもあんま原価変わらなかったんですよ。 あんま下がっていかないっていうか、下がったとしてももっと数円程度だったんで、うん、まあそれだったら、まあ、
それだったらね、
なんかキャンペーン中でちょっと安く作れますっていうのもあったんですけど、あんまり数関係なかったんで、うん、まあとりあえず10個かなと思ったら全然売れなかったんで、無理やり売りつける
あれはびっくりしましたね。
でも全部サイン付きだからね、ネゴシックス。
そうですね、ネゴさんにも絵とサインを書いてもらって、
ちゃんとメッセージ付き で、
うん、
でも1人3つのうち2人はほぼ無理やり売りつけたけど誰と、まあ、佐藤さんとコージーさんですけど
まあね、もう熱心
なお手
ファンの、
ありがとう、本当ね、欲しいって言われたんで
買い替えつ
でも1人は本当にネゴシックスファンみたいな人で、なんかもうあえてすげえ感動してる人がいて、その人が1個買ってったって。
そう
ですね、ベストフレンドとは友達が買って、
缶バッジは作んなかったの。
缶 赤ちゃん作ったんですけどもう全部はけちゃいましたね。
あ、そう。
あれはもうタダで配っても
。あ、前回
そうですね、まあ、買った人もおまけでつけますよ売れちゃったんで、また次ノベルティを作らなきゃいけないんです
よ。ノベルティは需要感あるんですかそもそも。
いや、やっぱお祭りだからさ、いらないとは言ってますが、だってベストフレンド今すぐ6回で買えるけど、それがゲームマーケットで買うな、なんかおまけつけたいじゃんみたいな話ですよ、うん、ベストフレンドメモ帳とかかな次は。
まあ実用性ありますからね、メモ帳だったら。
メモ帳はね、うん、とか、あと拡張も作ろうかな。
お、ベストフレンド拡張
ぐらいは。ちょっと本当は新作作りたけどちょっと間に合わそうなんで、
夜のベストフレンド、
夜のベストフレンドいきます。
お、尖った感じのね、
尖った感じのやりたい、ね、うん、やっぱ
拡張なんでね、
拡張なんでね、本当 R18 とかでもいいんだけど、 R18 って歌っちゃうと
それまずいですね。
そう、あのゲームマーケット売れなくなる可能性があるんでゲームマーケット一応ね、 そこら辺は18禁ダメよっつって、うん、そんな感じかな。
大喜利やんないっすか。
ごまかしたんだけど今難しいよ何があった、びっくり。そういうの苦手なんだよでもまたちょっと 今月末また大喜利大会に出るんですよ。
お、
中野で、またちょっと違う場所なんですけど、
はいはいはい、
前は内巻さん見に来てくれないけど、
はいはい、
また別の場所で大喜利出るんで、ね、ふざけていかなきゃいけないなと思ってるんですけどね。
前哨戦ですよこれ。その
前哨戦考えるか、じゃあ完全に酔っ払ってる。難しいね、やっぱお客さん前にしないと俺はできないタイプかもしれない。
マジっすか。
お、
いつもやってるじゃないですか2人。
やりますよ、やりますけどね、だいぶ俺の笑いがずれてるんだなってのがだいぶ分かってきたっていう。
そうっすか。
まあ、あれいきますよ、いいっすよ、何でもいいっすよ、何でも返しますよ。
いいっすか、
はい、
何でもっていうか、まあ、お題一つじゃないですか
え、じゃあさっきのお題、
さっきのお題、いいっすよ、さっきのお題、
ゲームマーケット 驚きの出来事みたい
な。じゃあもう一回ちゃんと振ってもらっていいっすか
ゲームマーケットで驚きの出来事、何が起きた？
いっぱいカンガルーが来た。
カンガルー？
適当です。適当です。
カンガルー？
驚きでしょ。
まあ驚く。びっくりしました。それは。
カンガルー好きなんですよ。
カンガルービ、カンガルービオリ。
カンガルービオリってわかんない。そっちもわかんないですけど。
わかんないですか。文学好きな人にはわかん
ない。あ、そうなのか。
文学。
いや難しいっすね。俺写真で一言得意なんだよ。
ああ。なるほどね、
分かんないけどね、もっとふざけていかなきゃならないなと思ってますけど、
まあ、今日も大喜利はこんなもんすかね。
そんなもんでいいじゃないですか。俺も疲れたもんね、大阪でいっぱい滑ろうやってきて
ああ、大阪の滑ろうそもそも、あ、おはさんがやろうって言ったんですか。
いや、なんかじゃやろうじゃなくて やってくれる主催してくれる人がいまして、
前日ゲーム会でもやってなかった。
前日ゲーム会にまたその後同じ人主催で DDT でもやったんだけど、
その人は何ですか、知ってたんですか。スベロ
スベロは知ってたし、仕事がそういう作家さんっていうお笑いの。
ああ、なるほどなるほど。
でまあなんか知らないけど僕もフォローしてたんでツイッター、
はいはいはい、
いつのタイミングでフォローしたか全然覚えてないんだけど、
うん、
そんな感じでやってくれてたの。でもまたやる向こうでね、オフ、そういうオフ会みたいなのやりたいみたいなこと言ってたから、滑る面白いんだよね。なんかでもあるある人狼みたいなのもあるとか言ってた。その昼間に大喜利じゃなくてあるあるを言うと、
うん、
ただ滑るを引いた人、滑るっていうか狼引いた人はそのあるあるは成立してねえだろっていうあるあるを言わされるって。
なるほどあ、ないわそれはみたいな。
そのあるあるは成立してないみたいな。
なるほど、あ、それちょっと面白そう
ですね。それはでもね、まあ全然成立してると思う、
うん、
ただ大喜利より難しいんじゃないかって俺は思っちゃったけど、あるあるってそんなすぐ出るかみたいな。
いやでもボードゲーマーにありがちなこととはみたいな、そういう
メガネが多いとか、
そうそうそうそう、なんかあるじゃないですか。
そういうこと
です。確かに IT ばっかり
とか、確かにそうか、うん、寝るシャツ多いとかそれででも内々言わされても結構きついな。
確かに
滑るよりきつい
な。どんだけないんだよってそれ結構だからすぐバレそうです
よね。確かにバレちゃうかも、まあ、役職とかいればね、
うん、
でも相当すぐ言えって言われたら成立するかも。
ああ確かにね、考える暇なくてね、パンパン出して出せみたいな。
いやでもね、もっとちょっと、あとは今回のゲームマーケットの話せとしては単純にいろんなリスナーさんが来てくれたけど、やっぱ忙しすぎてさ、
はいはいはい、
あんま話してきたり CU ブースでもであんま進めなかったけど、うん、もうちょっとね余裕持って、
そうっすね、
せっかくまあそれはね売らなきゃいけないっていうのもあるけど、
まあ、前回もそうでしたけど、基本的に僕が売り子をやって、オハさんが CU をやるっていうポジションじゃないですか。で僕の方は売り子なんで、まあ、それなりにリスナーさんとかとも話す機会あるんですよ、売るとき、あ、聞いてますとか、
確か
にね、あ、ヤンさんですかみたいな感じ で、それをまあ、オハさんにね、事後報告でリスナーさん来てましたよみたいな感じで伝えてるから、まあ、よりそう感じちゃう部分もある
か
も
しれない。結構後からさ、忙しそうにしてたので、声かけれませんでしたみたいなことすげえ言われる。
はいはいはいはい。まあ、私有やってる
し、それだけ私有が回ってたってことでしょ。
そう、私有はやっぱ結構常に人は入ってたんですけど、まあ、あくまで私有なんで、うん、全然いいんですよ、そんなの。
話しかけてくれて
途中からも入れるし、うん、話しかけれるし、それに、ね、もうちょっと触れ合いたかったなってのは一個反省したけど、いろんな人が会いましたね。
そうですね、本当いろんな方来ていただいて、初めて会う人やっぱ多かったですね、関西の有名な方もね。
もうツイッターで大喜利やってくれてるね、熊担当さん。
熊担当さん。
熊五郎さん。
熊五郎
さん。名前で熊担当。
はいはいはい。
あと、ミスミスラジオ。
ミスターさん。
ミスターさんと、うん、ミスーちゃん見ましたよ。
え、マジっすか。
俺はちょっと見ました。
見たかったな。
え、全然知らなかったんですけど、それ。
マジで俺は見たよ、ちゃんと。
マジっすか。
ミスーですって言ってましたよ。
え、マジっすか。
俺も目の前に。
本当に女子高生。
本当に女子高生でした。
なんちゃって。
あの肌の感じは女子高生。
女子高生。
マジっすか。
女子高生スカウターが反応しました。
うわー、それはちょっと残念だな。全然気づきませんでした。
気づかなくて、隣
の。でも多分ベストフレンド買って、ミスターさんが買ったのか。で、ネコさんと写真撮ってたし。
あ、本当ですか。
俺、ハルハイチーズしてたよ。
へぇ、
女子高生とカンコレやりたいですね。
やりたいですね。
やりたいですね。
どういうカンコレになるのか。
いつまきさんも相当ね、あっちの方で、あっちの
人。いや、僕は衣辺に美しいの人です
よ。衣辺に美しいを言いたいばっかり。でも本当、あとね、いろいろ言ったよね。まあ、ヤンは、ボードゲーム研究室の川さん
と、ね、
初めてちゃんと話、まあ、前ちゃんとニアミスしてたけど、
うん、お会い
ちゃんと話したのは初めて。
初めてですね。一回あの東京のね、ゲームマーケットに来ていただいたときに、実はね、一緒に試遊してたっていう経緯があるんですけど、
だけどちゃんと
お互い認識したのはそこが今回初めてでした、ね、
これそうなんだ。
はい、そうそうです。
東京で一緒に遊んでたんならお互いに声で分かるんじゃないの。
いや、その頃は
まだやってなかったんですよ、ポッドキャスト。
そう、多分まだやってなかったんですよ。
やってなかった。
ボードワールド
あの後よ、う
ん、
あの後始まった。
あの篠原遊戯重工さんのブースで売り子として僕とオハさんがお手伝いをしてたですよ、その時は。ただで、その後にボードバラ始まったんで、全然ですね。
いやでもね、大阪すごい人増えたもん。
今回というか初めてだったけど、びっくりしましたね。
いや、前は全然でした。
あんなに、そう、
まあ、だって1500人くらいだった
んですよね。東京の浅草の最後ぐらい人が混んでたというか、
確かに多か
ったですね。浅草の最終回ぐらい人が、
今回はすごかったです。結構シニアの出店してる人も大阪はあんま売れないよってずっと言ってて、うん、しかもお客さんはまあ見てくれるけど、
まあ、遊びに来てる感じで、そうそう、買いに来てるというよりは遊びに来てる。
東京の人だとこう並んで買うぞって人は多いけど、大阪は全然売れないよって言ってたけど、いや、もう全然変わりましたね、
うん、
がっつり。
確かに全然そんな、僕も初めて大阪行きましたけど、全然ね、本当に変わり映え、まあ、東京と変わり映えないって言ったら言い過ぎですけど、
うん、
まあ、でも本当に人いっぱいいましたね。
ガツガツした人増えてた。
僕が ちょっと驚いたのは、あの5、60のおばさん2人連れがいたっていう。
うん、いました
いました。うちのブースでさ、モンジローとか見て、これなんですかみたいな、そういう
おばさん2人連れ。おばさんって失礼かもしれないけど、
ボドバラブースが来て、なんか面接返しとか演奏してなかった。
あ、なんか見てました。確かに、何これみたいな感じ。
そういう人もね、親子連れは分かるんですけど、
はいはいはい、
そういう お孫さん連れとかそういうのはまだ分かるんですけど、
なんですかね、
5、60代の感じの人が2人でやってくる。
実はもう大阪のボードゲーム界のドン的な立ち位置なのかもしれないですね。
ヒョウ柄は着てなかったんですけど、
誰だったんだ。
大阪のおばちゃんっぽくはなかったですからね。
そうそう、
割とお上品な感じですね。ちょっとお上品な感じ。
こんな感じでね、まあ、来年も行きたいですね。
そうですね。まあ、あとやっぱね、関西の人もぜひ東京の方にもね、遊びに来ていただきたいなと。今回お会いできた人たちもね。
まあ、でも関西以外からも関西に 出店してる人いたからさ、まあ、そういう人たちと会いたいですね。
そう、確かにあのオドバラのリスナーさんで、なんだっけ、島根から来ましたっていう人とかもいたりして。
そうね、
大阪に、大阪に、
まあ、広島からも来てた人いたしな、
うん、そうそう、
すごい、まあ、やっぱ東京までは来れないけど大阪現場にはやっぱり行ってみたいっていう、うん、そういうボードゲームファンがやっぱりいるってことですよね、
うんうんうん、そうそう、だからボドバラさんも来年また来てくださいみたいな感じで言われてね、
はいね、
ありがとうございますっていう、本当に、
うん、頑張ります、
旅費出してくださいっ
つって
誰にリスナーさんに、
あ、リスナーさんから旅費を募るの
なんかあの
キャンプファイヤー的な
参勤交代みたいな
やっぱ思ったよりやっぱ大阪出すとすごい、こう東京秋大阪東京春の
年3回
このスパン短すぎるよ
やばいっすよ本当そのスパンが、
その春から東京秋が結構空くけど、うん、このスパンやばい
ね、そうっすね、
だってもう3ヶ月しないうちに1ヶ月半ぐらい、うん、
やばいけど作るわ、とりあえず夜のベストヘルド、
そうっすね、
私新作作りたいけど、
まあ、秋に向けての
秋に向けてかな、
隠し玉ということで、
全然つまんないかもしれない
、まあ、あとあれっすね、ちょっと落ち着いたらまたボドバラゲーム会とかもやりたいですね、
やりたいっすね、うん、やりましょう、それは
ボドバラゲーム会あってのカンコレでしたからね、
そうで
しょ、ね、そう、あ、確かにそこで来てくれたから
と、そうボドバラゲーム会の二次会でカンコレを初めてやらせてもらって、でその時にじゃあ作りましょうっていうことで決まったんですよ、ボドバラビーズ、
あの時か、でもあの時もうほぼ形になってたってことですよ、ボドバラゲーム会、ま
あ、そう もっと手作りでしたけど、あの 手書きで煙突作り手書きで書いて、あれ異常に盛り上がったね、あの時ね、
めっちゃ盛り上がりました、
だってみんなあの大喜利好きな人ばっかり集まってるから
そう
みんな言いたい
言いたい欲半端ないですよ、本当にみんなの、だから初めはちょっとルールとかも違かったんですよね、
ちょっと違って、そ
言える人が限られてたんだけど、いやこれは全員言えた方がいいみたいな、
そう人数分引く2枚ぐらいしか取れなくてっていうのやってたんですけど、っていうのがあの言えないパターン、なんか思いつかない人ことあるじゃないですか、うん、と思って人数分引く2ぐらいにしとくと、で早い者勝ち取りだから取って、うん、言いたければ早く取る、であの組み合わせによっては全く言えないこともあったときに、全員が必ず1枚取ると言えないと辛いかなみたいなのがあって、それの配慮だったんですけど、
でも結構意外とやっぱこう大喜利ねって無理やり言わされてるから成立するってことありますよね、うん、そこのバランスはでもいいですよ、ね、うん、そのゲームマーケットの仕入れでもやっぱやってて思いつかないけど、もう無理やり出したのがやっぱおもろいみたいな、
そうそう、意外にね最後思いつかなくて最後残った1枚しょうがなく取ったやつでボソッと言ったやつが意外に素朴で面白いとか、受け狙ってなかった分逆になんかこう
ここがね大喜利
いいみたいなのが
楽しいところでもあり、作るほど難しさでもあるんだなと思いましたね、
うん、なるほどね、
そうだからハードルを低くんだよね、このすごいカンコレは、
うん、
大喜利としてやりやすい、
意外にあのそうハードル低い、うん、あの全然あのゲーム慣れしてない人と やって、うん、その人が普通にできるし、そのまだ日本語勉強中 その留学生がすごい面白がって、その
知ってる日本語の範囲内で言えるっていうような、
うん、人によっては大喜利ですらないですからね、
確かに
これは、
ね、うん、
だから本当にすごく間口は広いと思います
よ、やってほしいです、
ぜひ。
そんなとこか
疲れてますね、
疲れてて、すみません、本当花粉もあって
あこの時期はね、去年もそうでしたからね、
まあ、仕事もちょっと忙しいですけど、じゃあ見てくれたかな、俺の作った映像、リーフスロー家族の歌、
あ、なんかツイートしましたね、
作ったの、
そう
見てほしい
です、一度見ました、
あ、マジですか、
見ました、
ありがとうございます、
いつやってるのか分かんなくて、
まあ、結構
あるんですよ、そうあの、なんだっけ、ツイッターでいつ放送何時っていうのを見たときに、はい、それで一回
見ました、ああいうのがあったり、今また別のプロジェクトをいっぱいやってるので、ぜひそっちを見てほしいですね、
うん、
こんな感じで今日はいいっすか次からちゃんとやろうっていうか、次から普通のさゲーム紹介とかさ大喜利するとしてさ、うん、何喋りたい、ゲーム
ゲームっすか、
こんなゲーム取り上げたいってない、
まあ、とりあえずゴイタでいいんじゃないですか。
もっと真剣に考える。
プラゴイタ作りましたね。プラゴイタってなんかあの映像画像見てない人は結構あのなんだラミーキューブみたいな、
うん、
そういうな感じでイメージしてる人いたかもいたような感じなんですけど、あのもっと薄いですから、
ペラペラペラペラ、
そう、あの花札、
うん、
折り曲がるというか折り曲げに強い花札、
うん、
要するに紙のトランプじゃなくてプラスチックトランプのちょい厚いやつ、うん、花札ぐらいの、そういう感じ。
もっとゲームやんなきゃダメだよ。だって紹介するゲームがなくなっちゃった。
いや、やっぱ難しいのはあれじゃないですか、紹介と大喜利は
別でもいいと思ってるよ俺。
あ、別でもいいんですか。
全然いいでしょ。
別でもいいんですか。
全然いいと思う。
じゃあいろいろ紹介できますよ。そうそうそう、
この前やったのは、うん、レガシーがちょっともったいれたくてすごい好きなんですよ。
レガシー
知らないでしょ。
知らないですね。
でも多分出たばっか分かんないけど、ゲーム化でやったのタイムマシンに乗って過去に行っていろんな技術を俺が作ったことにする。例えばアグリコラ、農業、
うん、
農業は俺が作った。火の起こし方とか、うん、基本的な工具俺が作った。でもうちょっと未来にまた行って農業となんかバイオテクノロジーを確立してるとまた新しいカードをそこに置けるみたいな、
うん、
それとそれを組み合わさってるともっとなんか水質なんとかとかそういろんな火と技術となんとかでこうロケットエンジン作ったことにできるとか、
なるほど。
で過去に行ってその技術を俺が作ったことにするその利権を取るみたいなのでそのポイントを稼いでいくみたいなゲームがあって
面白いですね。
面白いですよ。
テーマが面白いですね。
そう、タイムマシンっていうテーマがなくて、うん、ちょっと前に行って俺が火作ったことにしたら、いやいや俺火作ったこれ以降これに関する技術を元にした技術は全部俺の利益だ、イエーイと思ったらさらにもっと昔に行って同じ火を作ったことにするやつが出てくるとそいつに権利が移るんですよ、
うん、
っていうゲーム。
へえ、面白い。
ちょっと面白くて一回過去に行くと未来に戻れるんですよ基本的に、そのターンを、
うんうん、
ただちょっと戻って作っちゃうとさらに戻ってそれと同じやつ作っちゃうやつが出てくると取られちゃうんで、
はいはいはい、
どこまで過去に戻るかがすげえ難しいみたいな、
うん、
ゲームで。
レガシー、
レガシー、
それドイツゲーですか。
どうなんだろう。でもまあそっち系っぽいニュアンスのゲームっぽかったけど、
うん、
日本語版とか出てなかったから。
ロフトレガシーは日本ですけど、
ね、そうっす、それじゃないですよ。レガシーっていうゲームだったんですよ。
へー、
ちょっとねこれ結構まあ2時間ゲーぐらいなんですけど、これやりたいし、タイムマシン大喜利ぐらいだったらできるでしょ。
タイムマシン大喜利、確かにタイムマシン大喜利はできます
みたいだね、うん、まあわかんないけど、ちょっとねいろいろこんなゲーム紹介したいってのを言ってそのゲーム聞きたいみたいな反響があったらそれやればいいじゃん。
なるほどなるほど、
っていう意味で言ってたわけ、う
ん、なるほどなるほど。
なんかある。
僕アグリコラ大好きなの
アグリコラ
ですからね。
まあアグリコラありますか。
アグリコラもありますし、まああと三国志も大好きです。
三国志好きって何。三国志の、まあ、ゲームをね、
うん、あ、ありますよ、
まあ、あります。
三国志っていう三国志
あります。やったことないですけど、まあそんな感じで三国志な、光栄が出してる三国志でもいいし、
まあそれでもいいです。
ナムコ三国志だってやつがいたらそれでいいし。知ってる？
ナムコで三国志あるんですか？
ファミコンで出てたの。
へえ。
知らないの？
知らないですね。
知らないですか？いつまくさん。やらないですか？ファミコンは。
やらないやらない。
まあ光栄がね三国志やってたけど、ナムコのも俺好きだよ。
へ
え。まあ同じようなゲームだよ、ほぼ。ただ基本的に
やっぱり、うん、すごいですね。
ずっとさ、こう武将を探しに行ったりとかして大体指輪を持って帰ってくるっていうゲーム。
どういうこと？全然わかんない。
序盤は指輪を探すゲームです。あの、ラムコの三国志、
三国志、あの放課後最後プロクラブの中道さん、
はいはい、
もう三国志大好きで、三国志郎買っていただいて、
あ、本当ですか？
マジですか？
三国志郎と自分の名前が入った漫画家二郎と、
おお、
あマジ、あ、マジっすか。僕中西さんの
モンジロー
と
三点セットで三国志、三国志大好き。
へえ、そうだったんだ。うん、で三位買えなかったの。三位付き。行けなかった。
そう。
整理券かけてたから。
そうっすよ。三位買えなかったんですよ。
また東京、また東京に来るかね。
来るんですかね。
ドドラ聞いてもらってるみたいですよ。
え、マジっすか。
本当ですか。
本当に、
うん、ちょっと言い
訳ないいやいやそういう話あったと思いますよ。
本当ですか、聞いてなしみたいな話もある聞いてこれはなし
3分で消しました、ね、
まあそれもありますよ。まあまあでもそんな感じでこれからも行きましょう、はい、まっすぐだからね、ゲームマーケット。
そうですね、やばい、更新頻度もちょっと上げていきたいですね。
わかりましょう、はい、こんな感じで
大喜利なくてもいいんで、大喜利
本当はあれですけど、今回のはあのゲームマーケット大阪の前に収録するはずだったんです
ね。見たかったですよ、
大阪
でも取らなくて、大阪
結果ね、
結果かっこで売り切れてるから、そうそうそう、セーフです。
かっこで宣伝のためにゲームマーケット直前スペシャルで、
そして宣伝しなくても
大丈夫な話が結局時間取れなく
て、まあ、結局ボロボロ聞いてんのも大した人数じゃないんで
確かにね、まあ、まあまあまあでもやっていきましょう。そんな感じでまた磯野さんも来てください。
はい、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。